駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウムウムと、
ホネストと
グリーンティーです。
はい、
はい、本日もよろしくお願いします。というわけでですね、第47回、
はい、
11月10日
10日、
デビュー、
デビュー、いやいや、デビューじゃない、
何もデビューしないです11月になってしまいましたね。
もうね、11月入って、うん、さあ、もう涼しいね。寒いね。もうね、
寒いです。
だいぶ。
骨に染みる。
骨に染みる。あ、二人とも言う。
ちょっと、今年の、あれですよ、今年の、言ってましたよ、1月にね。
着々と骨っていうワードをね、うん、うちらめちゃくちゃ使ってるんで、来るんじゃないか。
うん、来ると思うよ。
今年の感じ、いよいよもう来月ですよ。
最悪最後のノミネートまでは来ると思うんですよ。うん、
骨がね、
うん。最終候補としてまでは来ると思う。
こんだけ努力したからね。
皆さん聞いてる方、皆さんが、あのね、なんか投票するときに骨って言ってくれれば、骨になる
きっと。まあ今の300何十人かの人はみんな投票してくれるでしょう。
まあね、骨をね。
うん。あとまあ11月下旬あたりから、あの、骨に関するキーワードをみんながツイッターで、
うん。ああ
、それいいです。
そうだね。
キーワード上位ランキングに食い込ませて
全部骨みたいな。
そうそう。
急上昇になるよ、それ。
なる。骨ですか。
はいはい。
そうですか。
まあ骨ばかり話していてもしょうがないですね。
はいはい。
早速今日もコーナーの方のね、説明から参りたいんですけども。
はい。
まず、かけらじタイムズ、ホネストさん。
はい。私、ホネストが、かけらじタイムズをやるんですけれども、今日はですね、ちょっと、いつものなニュースとは、ちょっとなんか毛色が違うのかなというのがありますが、著作権、ね、一度、なんか、iPad っていう名前をつけるときにですね、なんか商標権がどうだっていうような。
ああ、別の iPad が出てきた。
そうそうそう。
昔からあったってことで。
名前があって、いろいろ喧嘩しましたよ、みたいな話を一度したことがあると思うんですけれども、はい、それにちょっと似てる感じでですね、今回は、まあ、キャラクターのデザインのところの著作権の侵害っていう範囲は、どう、うんここまであるのかっていうのがですね、ちょうどいいニュースがあったので、それを取ってきてですね、うん、お話ししたいかなというふうに思っております。
はい。
はい。
なるほど。
なるほど。なんかさっきから、幾度音。うん、骨の下りにしろ。なるほど。とか、ね、
同じこと言ってますね、二人とも、ね。
ですね、シンクロしてますけども。
ああ。
はい、はい、板端カオスの方。
はい。
クリエイティさん。今日は何でしょう
本日は、かけらじ風事業仕分けと。
おや。
いうことで。
おやおや。
皆さんね、普段からいろいろ疑問に思っている言葉とかありませんかね
いや、ありますあります。カタカン。え？
あ、で、今ちょっとおねそさん先走るってことでしたけど。まあ、あの、カタカナ語に今日は絞ってですね。まあ、普段ね、まあ、ちょっと例えから言うと、昨日ちょっとグルメ番組とかちょっと見てまして、
はい、
あの、よくね、あの、女性アナウンサーとか、まあ、その辺のね、適当なタレントとかがですね、あの肉料理を食べて、こう、なんてジューシーなのみたいなことを言うじゃないですか。
気になりますね、そのカタカナとかね。
何ジューシーって、って思いません。
いや、ニュアンスとしてはわかるけどね。
いや、ニュアンスと
しては。曖昧ですけど。大変曖昧な。
その人たちも多分意味よく分かって使ってないんじゃないですか。
うん、
だから、ちょっとその辺。
これを言っときゃ問題ねえだろって
。そうそうそう。
使われてる言葉いっぱいありますよね。
その辺ちょっとね、本当に、まあ、意味とか使用法を見つめ直して、必要性を議論したいと思います。
わかる。
結構教育番組チックなね。
はい、そういう感じになりますね、今日は。
うん。
非常に。楽しみです
ね。まずね、ホネストさんの方から。はい、盛り上げていただければ。
ハードル上げますね。まあ、頑張ります。
著作権の話なんでね、はい、どんな、堅苦しい話になるのかっていうのは、ちょっと、見物だと思う。面白く。
はい。
はい。というわけで、早速、参りましょうか。
はい。
かけらじタイムズ。
似てる？似てない？著作権侵害の範囲とは？ということでですね。
まあ、楽しい話題じゃないでしょ。
いや、どうての
後ろに音楽をちょっとかけたい感じですよね。
なんかね、ちょっと楽しい感じでいこうと思ったんですけれども。まあまあ、内容としてはですね、すごく、まあ、ちょっと硬いお話にはなるんですけれども、
うん、
まあ、皆さん、普段からね、いろいろ、目にするものはですね、大体著作権というものに守られとるわけですよ。いろいろとね。
私も？
いや、人間は別としてね。
ああ
。制作、作られたものとしては、やはり著作権っていうのがあるわけです。アニメにしたらアニメの著作権があるし、
うん、
まあ、ものにしたら、その、まあね、ものの著作権というのがあるわけですよ。
私の著作権は親にあるんじゃないの？
まあ、著作物っていうふうに考えれば。
制作したんですか？
ターミネーターかなんかですか？
ものだったんです
よ。ものだった。アメーバ、そういう感じですか？まあでもね、著作権というところが権利としてね、存在している以上は、
うん、
まあどうしてもその著作権の侵害であったり、そういう、まあ法律上の問題っていうのが出てきますよねっていうことがあるわけですね。
うん、
で、一度昔私が取り上げたその iPad っていうところで名前がね、ちょっと、被ってますよとか、iPhone のところも iPhone ってわざわざしたのは、iPhone っていうのが元々あってみたいな話をしたと思うんですけれども、うん、あれはもう商標の登録の部分ですね、
うん、
名前が被ってます、これはいけないですよっていうところなんですが、今日はその著作権というところでも、まあ冒頭にお話ししましたけれども、キャラクターのデザインについての著作権の侵害のお話についてちょっと取り上げていこうかなというふうに思っておりますが、
はい、
皆さんが知っているその著作権の侵害のところで、まあ一番記憶にあるのは何でしょう、クリンティさん。
ドラえもん。
ドラえもん。ああ、はいはいはいはい。あれですかね、中国の
話。あ、そうそうそう。
はいはいはいはい。そうです。
う
まうまさんは。
ネズミランドとかですかね。
ああ、まあそれも中国のお
話です。
うん、
こっちのイメージが強い。
まあ、そうですね。日本人からすると、あまり日本国内の中で著作権の侵害っていうのは、あまり言われてなくて、どちらかというと、その、うん、まあ、中国のネズミランドとかね、
うん、
あとは、その、ドラえもんですか、
うん、
っていうようなところで、あれ、そっくりじゃんとかですね。まあ、
韓国にも、マジンガー Z にすごく似てるロボットが確かあるんですよね。
あ、そうなんだ。
なんて名前だったかな。まあ、また後で調べときますけど、
はい、
非常に面白いです。マジンガー Z よりめちゃくちゃ強くて大きいんです
よ。
そうなんだ。まあ、そういうのが、ね、実際にあって。で、最近、やはり、一番話題に上がったのは何かというとですね、万国博覧会、上海の万国博覧会で、うん、あれですね、その万国博覧会のキャラクターが、実はアメリカの方のキャラクターをパクってんじゃないかとか、取り上げられてましたね。ハイバオ君でしたっけ、あれがね、ちょっと、パクってんじゃないのっていうので、著作権侵害っていうことで、いろいろ話題に上がったのが、記憶に新しいかなというふうに思っておりますけれども、
うん、
今日はですね、ちょうど10月の20日ぐらいなので、ちょうど、まあ、2、3週間ぐらい前ですかね、
うん、
に、ニュースになってるものを一つ、取り上げようと思います。
うん、
それはですね、ちょっと、皆さん知ってるかどうかはあれなんですが、
はい。
サンリオのキャラクター、もう皆さんサンリオ知ってると思います。キティちゃんとかね。
キティちゃん。
いろいろ有名なキャラクターがありますけれども、うん、そのサンリオのキャラクターにですね、ウサギのキャラクター、キャッシーというのがいるらしいんですね。うん、
はい。
で、ちょっとお二人にはもうその画像を見、ね、リンクで貼ってあるんですけれども、
うん、
キャッシーっていうのはどういうのかというと、聞いてる皆さん想像していただけるとわかるんですが、キティちゃんの、目と鼻とリボン、あると思うんですが、うん、で、輪郭の猫の部分をですね、まあ、言ったらそのままウサギにしましたと。耳伸ばしましたと。
よく言うと、うん、そうだね。顔のパーツは、
そう、
はいはい
は
い、
顔のパーツは
キティちゃんと一緒だよね。
ですね、うん。で、まあ、服を、その、ね、うさぎさんに着せてあげて、全体的にピンク色の仕上がりにしたっていうような。
仕上がり
、デザインにしたのが、まあ、サンリオのうさぎキャラクターのキャシーという、まあ、子なんですね。
なんか見たことあるような、見たことないようなっていう。
まあ、
なんか、うん、まあ、基本キティちゃんですよね。
うん、そうだよね。
基本はね、 基本なんか、なんとなくキティちゃんが、あ、猫がウサギになったのかなっていうような感じを見受けられるんですが。
キティちゃんって猫なの？
キティちゃん猫です。
知らなかった。ね、
え、いや、ヒゲありますもんね。猫のヒゲ。
いや、キティちゃんっていうキャラクターだったのは分かってたけど、あれは猫だっていう設定は知らなかった。
ああ、そうですか。
猫なのあれ。
あれ猫のはずです。きっとね。
まあ、確かに猫っちゃ猫だけど、でもドラえもんはね、タヌキじゃなくてなんだけど、ドラえもんも猫だよね。
猫です、猫
だ。だからなんかそう、あんまりこう意識してなかった。ドラえもんはドラえもんみたいなさ、なん
じゃ。そうね。キティちゃんはキティちゃんっていう。
そうそうそう。う
ん、
結構今見たら、キティちゃんって結構その猫のヒゲの、あれ、長いっすね。
長いんですよ。
顔の輪郭から実にはみ出して、毛が出てる。
そう、
しかも黒の線。
そうなんですよ。なので、まあ、キティちゃんをね、皆さん馴染みが深いのかな。まあ、それの多分ね、派生したバージョンで、キャシーというのがあるのかなというふうに思いますが、今回、はい、そのサンリオの、キャシーちゃんがですね、訴えられました。これは著作権の侵害、まあ、模倣してるんじゃないかということで、侵害で訴えられたんですが、その訴えた先というのがですね、うん、まあ、皆さんお気づきかと思いますが、ミッフィーの生みの親ですね。ディック・ブルーナ氏っていうのが、83歳なんですが、ディック・ブルーナさんがですね、こう、お前、それ、ミッフィー、パクってんじゃねえのみたいな。一緒なんじゃねえのみたいなことを言い始めたわけですよ。
は
あ、なるほど。
で、まあ、言ったらですね、両方ともウサギベースにしてるわけですから、まあ、似るのはしょうがないんじゃないかなとは思ってるんですが、まあそこでちょっとお二人に聞きたい。これ、あれ、パクってると思います？
パッと見、そんなに顔とかのあれパーツ的にそんなに似てるとは思わないんですけど、ただミッフィーちゃんの服って結構自在ですよね、実は。うん、見ていくといろんな色の服があって、当然ピンクの色の服もあるんで、
うん、
ピンクの色の服を着せたミッフィーちゃんは、キャシーちゃんでしたっけ？
はいはいはい。
に、結構酷似してきちゃってくるかなって。あとリボンの差くらいになってきちゃうかなっていうのは、危惧されますかね。
なるほどね。
これはあれ。
まあでも、口の形とか、バッテンじゃないですか、ミッフィー。うん、
だよね。
これは大きな違いかなと。
うん、ミッフィーはあれ口でしょうけど、キャシーは多分鼻なんですよ、まる。
そうだね、これ。鼻だね。
キャシーってあれ、じゃあ口はどうなってるんですかね。
口はだから
ないんですか。
あれですよ、キティちゃんと一緒で、喋るときに出てくるっていう。
あ、何？そういうパターン？
そういうパターンです。
喋るときに出てくるっていうのをなんか、
見たことないです。
不思議な表現だよ。
一度ね、今年、キティちゃんが、いいとものね、うん、テレフォンショッキングに出たときに、タモリさんに突っつかれてましたけどね。はい、
口がないって、
うん、口がないのにどうやって声出てんのみたいな。
それ中の人が出してるんでしょ
それ言っちゃダメでしょ。いや、でもその時にミッフィーが切り返したのは、私は皆さんの心に語りかけてるんですって言ったらしいですけど。
でも声が出てる事実っていう、ね。
まあ声が出てるっていう事実がある。まあキティの話はまあとりあえず置いといて。
大人げなくなってくるから。
今回はキャッシーです。
うん。
グリンティーさん、どうですか見て。
まあなんかね、やっぱりミッフィーといえば、あれですよね、口ですよね。だから、うん。なんかミッフィーちゃんの口みたいな、いうので、うん、口チャックみたいな意味のこと言わないですか？
あ、あります、あります。
口にパッテンみたいなね。
そうそう。そういう例えにもなるぐらいなんで、やっぱそこがオリジナリティなんじゃないのかなって思うんで、別に、ね、だってウサギったらみんなこんな感じになるし、目だってね、点で描いたらこんな感じだし、別にいいんじゃないかと思いますけどね。
そうなんですよね。うん、なので、まあ、サンリオの擁護をするわけではもちろんないですけれども、
うん、
ただ、ベースがキティと一緒っていうところを見ると、まあ、それをただウサギにしただけだから、うん、別にパクリじゃないんじゃないかなとは。思うんですよね。
それは動物を超えてくるなっていう部分があるのかもしれないですね。うさぎの領域に、 ってくるなと。
もう入ってくんなと。いやウサギは俺たちの僕の、それはないでしょ。
そう、他にウサギのキャラクターいなかったっけ、こういう系統の。
いっぱいいますよ、ウサギのキャラクターね。ピーターラビットとかね。
ピーターラビットまたちょっと違うよね、これ。
まあでもウサギですからね、結局ね。
まあね。でも確かにここまで簡略化されたキャラクターになってて、っていう意味では似てるんだろうな。
ウサギってなっちゃうとどうしてもね、耳長くしてこうなっちゃいますよね。
うん。
まあそういうのがあるので、まあサンリオも大変だなと思うんですけれども、一つ、この著作権のところで、まあいろいろとめんどくさいことになりそうだなっていうのがあるのがですね、
うん。
これ、訴えを起こしたところの国の、著作権で考えられるらしいんですね。著作権というのは。
じゃあ日本じゃなくてオランダっていうことですか？
そうなんですよ。なので、その法律、どういうふうに適用されるかっていうのは、オランダの法律に基づいて、うん、まあ、判決されると。
でもこれ、そのオランダ内でっていう話ではなくて、オランダ内のキャシーちゃんの販売中止っていう、うん、そういう処理だけじゃなくて、日本国内でもダメになるの？
あ、そこは多分、どうなんでしょう。詳しいことはちょっとあれなんですけれども、うん、もしかしたら、全世界的にダメになる可能性はありますね。というのは、あれじゃないですか。要は、ドラえもんを模倣してる中国が、
うん、
別に、あの中国のドラえもんのキャラクターを日本で販売してないですよね。
うん。
でも、中国のところの中で使うなって言ってるわけじゃないですか。
うん。
著作権のところに関してね。ということは、その著作権の部分に関しては、オランダ国内だけではなく、全世界的に、そのサンリオが出すキャシーっていうのを出さないでくれっていうような、もし、ミッフィーが勝った場合ね、になるんじゃないかなというふうには思います。うん、
これ、判決として、
はい。
なんていうかな、日本が対抗措置でやった場合、
うんうん
うん、お互いの国内の法律で裁かれるんであれば、交互に、訴訟し合えば、ループしていくよね。うん、
まあそうですね、うん。
その著作権の管理団体自体が、その国ごとにあるはずなので。
そうですね。
一応、まあきっとね、一つの著作物は全世界で守られるべきだと思うんですけど、うん、管理団体自体が違うから、お互い言い合うってことにはなるんじゃないかと思うんですけどね。
う
ん、
まあそう
です
ね。なりそうだよね、それ、
うん。
なので、まあ、一番いいというか、良くはないんでしょうけれども、まあその、ブルーナ氏の方が、
うん、
まあ負けを認めるというか、
負け
を認めるわけじゃないですけど、これは、別にパクってないんだっていうような結論になれば、そこでまあ完結はすると思うんですね。
うん、
一応ね、あ、でも、別に、ブルーナ氏の主張が、正当であればそれは問うと思うんですけども、
うん、
まず、その、まあ第一段階として、アムステルダムの方の裁判所で、まあ、口頭弁論が行われるんですけれども、
うん、
あ、行われたのか。もう行われたんですけれども、そこのところで、やはり著作権侵害してるよ、生産停止してねって言われてるので、そこに対して、うん、これ収録の時はですね、まだ判決は出てないんですが、通常、一応判決は11月の2日に。
うん。
出るんで。
ああ、なるほど。
なるほど。
これを聞いている皆さんはきっと検索していただければどういう判決になったかっていうのは、わかるんですね。
なるほどね。
でも、やっぱりその著作権というところでいろんな国にちょっと違うような著作権の考え方があるっていうのがですね、やっぱりもうちょっとなんか精査をした方が、まあ、全世界的にね、いいんじゃないかなというのは、うん、まあ個人的には思うんですけれども、
うん
これどうなんですかね結局、だって、全然違う国で、本当に何にも見てないで、似たようなキャラクター。例えば、まあ、骨をベースとしたなんかキャラクターを考えるとしますよね。
うん。
うん、突っ込まない。
あ、なんか骨ザウルスみたいなのありましたよね。
骨ザウルスありますけど。
お菓子で、お菓子で骨。
あります、あります。
負けがついて
ありますよ。あります、あります。それも かなりいじられたんで。
俺もその歌詞知ってるよ。
うん。ね、ちょっといろいろなところから私言われる、だいぶ見てるんですけど、うん、そういった骨、例えば化石をね、 ベースに考えたキャラクターを作ったら、大体多分似ると思うんですよ。
うん。
で、その都度、なんか、おい、それパクってんだろうって言い始めたら、もうなんか、ひっちゃかめっちゃかなりそうだなと思うんですよね。
だから似てても別にまあ言ってない人も多いでしょうね。
まあそうだ
ろうね。うん、だろうね、それは。
日本なんつったらね、日本の中だけでも二次元創作物ってめちゃくちゃたくさんあるんですけど、
うん、
いちいちやり合ったりするために、あのね、裁判に持っていくためにもリスクが生じるし、あれっちゃあれなんですけど。
だから、あの、一応日本の法律で言うとですね、その、まあ著作権が認められる範囲っていうのはもちろんあるわけですよ。で、うん、そこの範囲っていうのは、要は一般的な事象で見て、あの、これは著作権というか、まあ特許というかね、著作権として、ウサギの形なんていうのは別に著作権でも何でもないわけじゃないですか。
うん。
耳が長くて、顔があってとかっていうのは、まあ言ったら誰でも書けるわけで、それを、うん、まあ、それを書いただけで著作権っていうふうにしてしまうと、まあさすがに、ね、もうすべてのものが訴えられちゃうことになるので、
うん。
まあ、きっとそれは著作権として認められないのかな。うん、だから、今回のケースにしても、まあ、似てはもちろんいますけど、ウサギのキャラクターということで。
うん。
まあ、日本の法律で言ったら、この、ブルーナ氏の、主張っていうのは、あんまり認められないんじゃないかな、というふうには個人的には思ってます。
うん。骨粗さんからすれば、じゃあ、サンリオ側につくというか。
まあ、サンリオ側につくというか、もうこれは別に、サンリオはサンリオで生み出してるキャラクターだと思うので。
うん。
うん、だから、それは、なんだろうな、これでミッフィーの方が勝つっていうことは、あまり日本の国内で考えるとないのかなというふうには思いますけどね。
うん。
まあ、なかなかそこは、オランダの方がどう取るか。やはり、ミッフィーというのはね、オランダの中でもかなり有名なキャラクターで、まあみんなが愛してるようなキャラクターでしょうから、まあオランダの人から見たら、キャッシーの方が後で、うん、いや、パクってんじゃんみたいなことになればですね、もちろん、ね、まあ、1日5万ユーロ払えよっていうふうなことを言われてるので、その金額をどんどん払わなきゃいけない可能性は出てくるのかもしれないですけどねっていうような感じですね。なので、うん、我々としてはその11月2日の判決っていうのはちょっと注目して見るのプラス、その著作権の侵害というところがこれによってですね、うさぎという形だけでも著作権になるのか、それとも形は似てても、ベースとなるものが違うから、やっぱりこれは著作権として認められないんですよっていうふうなことをオランダが言うかっていうところが一つ注目するところなのかなというふうに、思っておりますので、皆さんもですね、ぜひ注目していただければなというふうに思っております。うん。
うん。
まあ、なかなかね、
はい、
著作権難しいですけれども、まあ、私も含め、コンテンツを制作するとですね。
そうですよね。これから作っていくっていう。
そうだね。
中には、やっぱこういう絵的にもね、ビジュアル的なものを作ったりするときは、こういうのちょっと気になってきたりはするんでね。
そうなんです
。こういう一つの判決一つにとってみても、はい、これがこう判例となって、
うん、
次に似たような問題があった時にはこれが参考にされちゃうんで。
そうなんですね。
うん。割とその辺を見ていこうかなと。ね、またね、グローバル化してるのでね、
はい、
我々がこう、不意に作ったやつがいつの間にか、こう他の国でこう拾われてる可能性もありますからね。
なので。
そういうところを見ても、著作権団体の人たちには、早めにこう標準化してもらって、
そうね、
この国同士で争うっていうことはあまりないように。
うんうん。
そうだね。
なればいいかなと。
これ難しいね。
難しい。
似てるっていうのが、感性が違うと。うん、
そう。
どこが。
これなのね、Google で画像検索したら両方出てきちゃうと思うんですよ、
この
、
ね、
キーワードじゃないければ。
うん。いや、だからまあ、そういった意味で、我々としてもやはり、まあ、駆け上がりラジオのね、ロゴなんかも、人間が駆け上がってる絵ですけれども、ああいう感じのデザインなんかもね、探せば多分、
そうですね。
結構ね、出てくると思う。
いや、でもあれは、うちの専売特許みたいなところでしょ？
いや、あれはもう、だってもう本当に何も見ずに
デザインしていただいてます。あれはだって、駆け上がるっていう動作自体がオリジナル
ですからね。そうだね。つまり、その、絵だけじゃなくて、絵に込めた、
絵に込めた
思い、
そう思いがありますよね、あれ。
っていうものが、メタ情報として組み込まれてるんで。
しかも実際に駆け上がったという事実もありますからね。
そうですね。いや、それはね、
伝わる人は少ないかもしれない。
長年のね、ところで培ってきた、あの、デザインをしていただいてるところがあるので、そこはね、ちょっと大丈夫でしょうけど。
もう実際、まあ、なんか裁判になったら駆け上がってみせますんで。
大丈夫ですか？あの、今、20代入ってあそこ駆け上がれますか？
いやー、やってみないと。あ、でも今なんか普
通に
Google で駆け上がりって画像検索入れたら最初にあのロゴ出てきますね。びっくりした。
本当ですか？あ、ちょっと後でやってみよう。まあ、そんなところで、あの、著作権侵害というところで、まあ皆さん、ちょっと身近なところじゃないかもしれないですけど、まあ、こういうね、権利の部分っていうのはいろいろ、まあ法律で面白いところもあると思いますので、ぜひちょっとね、耳を傾けて、興味を持っていただけたらなというふうに、思って今回取り上げさせていただきました。
はい。ありがとうございました。
はい。井戸端キャンス。
かけらじ風事業仕分け。カタカナ語編。
はい。
ということで。
はいはい。
まあ、そういうことです。
いやいやいや。
まだ多分どういうことなのか分かってない人もちょっといるかもしれない。
どういうこと？
まあ、事業仕分けっていう言い方がね、どうかと思うんですけど、まあ、実際、まあ、仕分けていこうっていうことですわ。はい。
はい、
で、ね、世の中にはびこるカタカナ語っていうのがありますけども、それをね、いつもあんま意味をよく分からずに使ってるんじゃないかと思うんですよ。でさっき一番最初にね、重視っていう例えを出しましたが、
はい、
実際どういう意味なのかって多分雰囲気だけで分からずに使っている、うん。で、いつじゃあどういう時にね、適切に使えるのかっていうところを、果たして認識してますかというところを一回問い直し、見つめ直して、で、実際必要か不必要かと、もしくは保留かっていうところを一つずつ見ていこうと。で、
なるほど、
その判別はこの三人で仕分けていくと。
なるほど。
いうことで。まあ、いくつかね、一応私の今手元には24、5ぐらいの、まあ、カタカナ語がですね。
そんだけ仕分けてたら。
いや、出ておるんですが。
かかります。
いや、まあ、その中で選んでいきたいと思いますが。
はいはい。
じゃ、まずね、ジューシーからいきますか？
ジューシー。
ジューシー。
うん、
ジューシーってどういう時に使う？やっぱり、うん。
ジューシー。
肉料理的な時に。
完全肉以外ではあんまり。
え？
はい。
ジューシー。
え、それ以外で使います？
ジューシー。
あ
ー、
なんか、
水分をいっぱい含んでそうな。うん、
果物とか、
うん、
あ、
いや、本来そうだと思うんですよ。本来は果汁的な、
あ、
だからこのフルーツはジューシーだねっていうような使い方なのかな。
フルーツでジューシーっていうのは最近逆に聞かなくなりつつあって、
うんうん、
肉料理とかに対してジューシーが多いような。
で、一応ちょっと調べてみると水分の多いっていう、で、用例としては、うん、あ、ジューシーオレンジっていう感じで、うん、水分の多いオレンジっていう使い方が本来なんですわ。
はいはい
は
い、なんですけど、まあ、このステーキの肉汁が、みたいな時にジューシーって使いますよね、最近。
そうです
ね。ビッタビタの肉ってことですからね。
水分ベタベタやな。
さ、水分じゃなくて油分でしょ、あれ。
そうですよね。油が染み込んでるというか、なんかこう、歯応えが。
うん。
プリプリというかっていうような状況の時にジューシー、
なんか肉汁が溢れ出すイメージ、
うん、だ、適切なのかなっていうところなんですけど、
果汁とその肉の持つものを果汁みたいなものとして捉えてるんだったら、
う
ん、
まあそうです
ね、いいかもしれないですけど、
だからなんか使ってると痛い人みたいになりません、これ。なんか、自分から使いたいですかね。あれ、テレビ用なんじゃないかっていう気がするんだけど、いつも。
まあまあね。なんか、テレビが使うとみんな一般の人も使ってくるみたいなところあると思うので。うん、
まあ、ジューシーかっこ笑いみたいな感じ。
うん、そうだね。
スイッチかっこ笑いみたいな感じ。
じゃあ、ジューシーかっこ笑いにしときますか。
ジューシーかっこ笑い。
正確な使い方は。
そうね。
そうですね。
わあ、この肉ジューシーかっこ笑い。
なるほどね。じゃあ、 一応は使ってもいいですが、カッコ笑いっていう結論で大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
はい。まあそんな感じなんですけど。
でも、え、じゃあ、油分が多い場合ってオイリーっていうのかな。
オイリー。やだね、オイリー。
わあ、この肉オイリ
ー。オイリーってなんとなく肌がテカテカしてるイメージがあります
よね。そうですね。あ、まあ、それはいいです。はい。
うん。はい。じゃあ、二つ目、ネチケット。
ああ。ネットエチケット、
聞かないっすよね。
聞かない。
あ、でも昔よく
聞いたね。今年初めて聞きました、まず。いや、今年と言わず、2、3年で、
ネチケットはだって、
いや、でも、ネチケットじゃないですよね。ネチケットですね。
中学校の時、よく言って
た。うん、だからそうですね。10年近く前ですから。
これあの、某、K 先生がよく使ってたっていうイメージが。
ああ。それは我々しかわからない。
我々のね、先生、高校の先生ですけど。
ネチケット頼むでおいってね。ありましたけど、ね。
これ今でも。
もう死語だと思います。
死語ですよね。なかなかあの、意味的にはでもわかるんですけど、でも今これに対するっていうか、これとイコールな言葉って何かありますかね？マナーとかかな？
ネット上のマナー？
リテラシーとはちょっと違うイメージ。
あ、リテラシーとはちょっと違うね。うん。いや、でもネチケットなんでしょうね、きっと。
でもまあ使われてないので、まあ多分。
もうネットと現実がかなり近い位置に来てるから、うん、もうネット。ネットでの礼儀っていうものも普段の礼儀と変わらないような、
もうほぼエチケットみたいになってる。
そうですね。
なるほどね。
普通にモラルとかそういうのにこうなっちゃうかもしれないですね。
まあ、じゃあマナーとかそういう用語でもも
う普通に使ってる、うちらが使ってるマナーとかと同じ意味で、ネット用のマナーとかっていうようにはあんまりなくなってきたかもしれないですね。
じゃあもういらんと。
いらんと。
いらんですね、これね。
いらん。
はい。
捨てちゃいましょう。
はい。じゃあ、仕分けされました。
はい、仕分け。
これもゴミ箱に、
ゴミ箱にした。
あの音ね。
はい。
さあ、じゃあ次は、うん、トレンディ
ー。もうなんか昭和の匂いがしてしょうがないんですけど。あ、でもトレンディーっていう雑誌あるか。
日経。まあ、トレンディードラマとか、昔はありましたし、今も言うのは分かんないですけど。
ブレンディーとかと混じるね。そう、ボトルコーヒー。
意味合い的には、
まあ、トレンド。
トレンド取り入れ。
トレンドはよ、うん、トレンドはまだよく聞きますね。一旦死にかけたんですけど。
うん。
トレンド、まあ、今も使いますね。
まあ、現代風とか流行のっていうような意味ですけども。多分、英語としては使うでしょうね、多分ね。あ、トレンディーなんたらみたいな。形容詞ですから。だけど、日本語で、ね、使うかどうかっていうところですが。
だって、トレンディードラマって言ったら昭和の匂いがするっていうことは、現代のその、なんか流行りのものでも何でもないですよね、も
う。まあだから、いらんものが残ってたらどんどん切り捨てていかなきゃいけないですよね、我々。
さあ、切り捨てましょう。
いらんですね。
そうですね。名詞としてなんかこう、例えば雑誌の名前に使われてるんだったら、まあそれはそれでいいけども。
う
ん、
まあ日経、うん、そうだね。
日経トレンディは。
普段は使わないなと。
だって、今のやってるドラマのことトレンディードラマなんて言わないもんね。
言わないね。あれなんでトレンディってその時言ってたのかよくわからんのですけど、うん。はい。じゃあ、はい。じゃあ、イケメン。これはどうでしょう？
イケメソね。
イケメソの方ですね。
うん、イケメソね。
なんかでも最近そんなにイケメンっていうの聞かなくなったような。
それいつからかね。2000年代入ってから
じゃん。2000年代だと思いますよ。
でもあのドラマでイケメンパラダイスってありましたけどね。
あー、イケパラとかやつっけ。
うん、そう
やつやつ。
その頃？それまでは2枚目とか言われてましたからね。
いや、昭和の時は2枚目だった
ね。2枚目俳優。
あと3枚目とか、その辺のところになってくるかな。うん、でも90年代なんて言われてた？これに変わる言葉。
え？イケメン？
うん。
イケメン。
俺らだって小学生ぐらいの時にこのこと、これに対応する言葉があったかっていう。
かっこいい人。
普通にかっこいいとか。
かっこいいっていうだけか。
あの人、かっこよくない？みたいな。
でも今そのイ イケメンに派生してね。
なんかビジュアル系っていうの、混合されやすいです
ね。ビジュアル系って。
ビジュアル系ともなんか、ちょっと
意味合い違う感じするけどね。あれなんか
ジャニーズ系とかもそうなのかな。
あ、
じゃ90年代って結構ジャニーズとかもかなり人気だった時に、ジャニーズ系だねとか言ってたのがイケメンのことなの。
ああ、それはあるかもしれない。
したいところ。あるね。でもこれ別に、なんていうか、そこまで、なんか積極的に使おうとも思わないんですよね。
イケメンってね。
うん。
だって、あれだよ。加納栄子が出てきてからイケメンっていうようなくくりがなんか崩れてきたよ。
ああ。
なんかネタとして扱われてきて
る。うん。イケメンがネタになっちゃったから。
いや、まあ、
加納栄子が悪いわけじゃないんですけど。
まあでも、我々の世代が、もうあんま使ってないでしょうけど、うん、今の中高生たちは使ってるかもしれないですね、まだ。その、
うん、
顔のことですっていうことは、社会人になるにつれ、あんまりこう、薄れてきますよね。
うんうん。
顔がいい悪いってよりは。うん、なんか昔はそういうのに、すごい敏感だった時期があったんですけど。
これどうっすかね、うん、いらないっちゃいらないですよね、僕らにとって。
いらないです。
いらないです
か。いいですよ。男前でいいですよ。いらないです。
うん、じゃあ、捨てましょうか、じゃあ。
捨てちゃいましょうか。
はい。
いいのか、これ、このイケメンに対して捨てるっていうのは割と反感がきそうな気がする。まあこの番組内では
うん、そうですね。
ね。
まああとじゃあちょっと、真面目に行くと、コンプライアンス。
コンプライアンス。
なんかビジネス的な感じになってくるんでしょうか、ね。は
いはい、やっぱ会社のコンプライアンス的にっていう話ですね。
これね、別に、こう、カタカナで言う必要ないんじゃないかと思うんですよ。日本語で言うと、こう法令遵守なんですよね。
はいはいはい。
だまあそういう、何か法律を守るっていうことを徹底するであるとか、命令に従う、応じることっていうような意味なんですけど、法令遵守でいいんじゃないのっていう。
まあそうね。
ところなんですが、わざと英語にしてる、わかんなくなるじゃないですか、これ。
うん、
意味が。
それだったら別にね、会社のコンプライアンス的にって言うんであれば、うん、いや、まあ、全体的な会社のね、取り決めというか法律に従って言うと、うん、みたいなことで言えばいいですね。
うん。なんかね、コンプライアンスって言葉、ま
あ、コンプライアンスとほぼ同じ意味というか、同じような使われ方してるような方かなと、無数にありますよね、ビジネス的に。うん、ちょっとカッコつけて言ってるだけな。
カッコつけてるところあるんじゃないかっていうね。
めちゃくちゃたくさんあります、ね。うん、こういうのはやっぱりこう、なんでしょうね、東洋経済とか。ビジネス雑誌とか見るとめちゃくちゃ使われてきてますからね。その辺の雑誌も、雑誌とかネットニュースから来ちゃってるかもしれないですね。
まあ、どちらかというと国際化してる影響で出てきちゃってて、それをそのまま取り入れてるっていうところなのかもしれないですよね。いや、いるのかな？そういう意味を知ってないと国際化できないっていうところがもしかしたらあるかもしれないですね。う
ん、でも、まあ、これがそのまま、
うん、
きちっと正しい意味で、ただの英単語を、コンプライアンスっていうのを使ってるだけだったら別に、まあ別に生きても死んでもいないんで。
う
ん、
そうだね。
まあ、仕分ける必要すらない。
そのままにしときましょう。はい。じゃあ、面白いところにちょっと戻っていくと、何々ルックっていう言い方あるじゃないですか。例えば、省エネルックとか。
ああ、はいはい。
ああいうのはどうでしょう。
なんちゃらルック。
なんちゃらルック。
ちょっと古いですね。
若干
聞いた感じ。
フェアルックとか。
それなんか古そうだね。
古い。めちゃくちゃ古い。今何ルックって言うんですか。
いや、省エネルックとかいう言い方は多分結構最近ではないのかな。違うのかな。
ああ、でもなんか聞く。まあ、あんま聞かないけど
ね。ないね。
ルック。
でも、クールビズとかの源流になったとは書いてあるか。
ああ。
まあでも、ナイナイルックって言わないかな、最近は。使わなくても全然いいもんね、これ。
いや、だって、ね、なんちゃらルックって別に言わないよね。
うん。
いらないんじゃないですか？
いらんね。いりません。
ファッション業界とかだと割とまだ残ってるかもしれない。
うん。
けれども。
まあ、通常ではあんまり使わない、
ね、通常では使わないですね。死後になりつつあるかもしれないですね。
うん。
あと、
あと捨てれる確率高いっすね。うちら。イケメンすら捨てちゃってる。厳しめです。
あとね、これはちょっと趣向が変わるんですけど、ほにゃららとか、ちょめちょめとか言う。なんか、隠すときに言う。
伏せ字のときに。
伏せ字のときの。
なんか、ほにゃららとか。
うん。ちょめちょめ。あれは何なの？
ちょめちょめも聞かん、あ、古いっすね。
なんか、ちょめちょめって、なんか、山城慎吾さんみたいな。
うん。ちょめちょめはいらんか。
いらない。ちょめちょめって言わないし、俺たち。
言わない、ほにゃららとか言ってる人今いるよね、結構ね。
ほにゃららはだって、グリーンティーさん言うじゃないですか、ほにゃらら。
俺言う、
うん、俺言うでしょ、たまに。
ほにゃらら
ほにゃらら。なんかすごいしっくりくるんですけど、グリーンティーさんがほにゃららって
言う。それはふにゃふにゃしてるからとか、そういうことじゃん。
ちゃんとあるかもしれないけど、まるまるとか、
まるまるっていうのはまだ言ってもいいかと思う。あれそのまま読んでいくわけじゃん。
それはまあいいんでしょ。まあ、なんちゃらみたいな。
うん。なんちゃらもいいけど、ほにゃららだよ。
ほにゃらら。ほにゃららね。ほにゃららはいいんじゃない？残しといて。
残しときます。ちょめちょめや
ったら。ほにゃらら
は、ちょめはちょっと古い。
ちょめちょめ。ほにゃららってカタカナ語っていうわけでもないですからね、もう。
まあなんか、言葉じゃないしね。うん、あと、アバンギャルド。
アバンギャルド。
これどういう意味なのか俺よくわかってないですけど。
よく歌とかで出てきますね。アバンギャルドで行こうぜみたいな。
ああ。
これみんな調べてますよね、多分ね、今。
まあ調べてますね。ちゃんとした意味は何でしょうか。
なんか時々聞くんですけど、なんかそういう事務所もありますよね、アバンギャルドっていう。
ああ、あるある。なんか聞いたことある。
うん。
最先端に立つ芸術家を指してると。
うん。わかって言ってるのか、これ。
つまり前衛芸術。
俺初めて知ったわ。
聞いたことはあるでしょ？
あるある。アバンギャルドはある。
前衛的。ファッション雑誌でよく出てきますね。
ああ。
どうしてもやっぱり新しいファッションのことを指してるかもしれないですね、アバンギャルドっていう。
流行の先端みたいなのを表すときに使う。
先端芸術。
まあ、しっくり来ないよね、これ。
うん。
これが先端を表してるかっていう。
まあなんかもう変な格好で来た人に対して、アバンギャルドだけは、適当に蹴らして、蹴らしてみるのもいいかもしれない。
これはだから、相手にとっては蹴らされてるとは思えないかもしれないからね。
うん。
じゃあ、我々は使うことにしますか？
そうですね。これからむしろ使ってっても面白い。面白そうだから使う。
アバンギャルド。アバンギャルドどういうタイミングで使うのそれ。
なんか、奇抜なファッションしてる人に向かって、
うわ、アバンギャルドだね。アバンギャルドだ
っていうふうにこう。褒め言葉とも取れないけど。そうそう
そ
う、うん。
もうなんか変なの注文したら、アバンギャルドの注文したねとか言って、食べ物とかにも刺しちゃったらいいのかし
ら。アバンギャルドにも程があるねとかなんかいろいろ言ってみたら。
いやいや、もう。
意味がわかんない
もん。アバンギャルドって言うのが大変で、噛みそうだもん、なんか。
うん。長いからね、アバンギャルド。
確かにね。
聞き取ってくんない可能性結構あるよね。え、なんてみたいな。
向こうは理解されない可能性があるね。
わかんないわかんないみたいな。
はい、あと、まあ、それに似て俺がよく意味わかってないのが、アンニュイ。
アンニュイね。
アンニュイ。
アンニュイはわかんないね。
ちょっと意味調べてみますかね。
アンニュイ。
アンニュイ。
アンニュイってなんだろう。
いや、ホネストさんなら知ってるかなと思ったんですけど。
退屈。倦怠。
あ、そういう意味なんだ。
アンニュイ。
あ
じゃあ、これあんまりいい言葉じゃない。なんか、今、ヤフー知恵袋を見ると、有名人では、桃井香織が典型的な例って書いてあるんですけど、ああいう喋り方のこと言うんですかね。
ああ、ちょっと、
ちょっとだるい感じの。
ああ。
じゃあ、優とかそんな感じ？
ああ、そういうイメージなのかな。
タラタラっとした様子とか話
し。物浮い感じであること。またその、
褒め言葉。
褒め言葉じゃない。
脱力感があるのかな。
なんか、あんまりいいイメージないけど、桃井香織とか、しっくりくるけど、まあ、ああいう雰囲気のことを言うのかな。安ュイな雰囲気。
まあ、つまり、落ち着いてるというか、ちょっと静か、うん、物静かな女性とかに対しても使われるのかもしれないですね。
これさ、ね、言っていいのかどうか迷うよね。
わかんない。
安ュイって。
どういう状
況安ュイってフランス語なんですね。それはわかんないわ。
ああ、なるほどね。
なんかアバンギャルドとかも確かフランス語でしょ、多分。アンニュイ。フランスから来てますよ。
ちょっと使いどころがわからんので、これ保留にしときますか、これ。
アンニュイって、いや、使っていけると思うけどさ。 いやー、もうちょっとさ、今日アンニュイでさ、みたいな。
ああ、自分がアンニュイってのは言えるか。
うん。アンニュイな土曜日を過ごしております、
ね。じゃあ、使いますか。
使いますか。アバンギャルドとかアンニュイとか、なんかこれから使っていくと割と面白くなる気がする。
だね。
ちょっと、ツイッターとかで使っていきますか。
アンニュイだってね。
アンニュイだ。アンニュイとか、それだけの。結構フォロー数が来るかもしれない。
来ないよ。アンニュイで来ないよ、そんな
の。久々に聞きました、とか。
まあ、なくはないかもしれない。
いや、これ、アンニュイの対義語として多分あるのが、キャピキャピ。
ああ。
これはどうでしょうか。
キャピキャピ。
キャピ
キャピもなんか、古い感じしない？
でも、ホネストさん使いますよね。
使うけど。
僕、使ってるイメージあるんですけど。
なんか、キャピキャピしててさ、みたいなこと言う。
おっさんが若い女性に対しての、なんか、例えで、キャピキャピしてるよな、みたいな。
でも今、キャピキャピで Google 検索すると結構ツイッターで叫んでるような。
ツッコミ待ちでしょ、その人たち。
キャピキャピしてるけど、みたいな。
うん。
まあ、意味的には今でも多分使ってる人多いっていう感じはしますね、これね。でも、アンニュイっていう言葉に対して、キャピキャピって言葉、なんかこう、対義語なんだけど、なんでしょうね。利用される頻度が全然違いますよね。キャピキャピがすごい利用されてる感じ。
うん、まあ、若さを表現するときによくね。
どっちもいい意味なのか悪い意味なのか、ちょっと微妙な部分がある。
そうだね。
まあ、その方が使うとき面白いですけどね。
うん、
その、
っていうか、
一方的に強い意味を含めてると使いにくい。うん、
キャピキャピの語源、今見たんですけど知ってます？
知らない、
雑誌のテレビコマーシャル、ピッカピカの1年生というシリーズの、
うん。
ピカピカが変化したっていう説があるらしい。
どうやって変化すんのそれ。
ピカピカがピキャピキャになって、
あ
ピキャピキャがキャピキャピにな
る。へぇー。これ本当になんか、なんていうの、どっちの方向へ進んでもいろいろ楽しいコーナーになってきましたね。
これ確かに。すごい、これ、そうなんだ。
なるほどね。なんか今納得してしまったんで、
はい。
そのまま丸にしておきますか、
これ。そうです、ね、これは。
うん。
つまり、ピカピカの1年生とか、新しいような感じ、新鮮な感じを表すときは、キャピキャピなんです
ね、うん。なるほどね。新鮮な感じということですかね。元気があるとかね。
元気が。
うん。あと、まあ、いろいろあるんですが、古めなのがいいですかね。
古めだと我々ゴミ箱に捨てる確率が非常に高い。
まあ、最近ゴミ箱捨ててないんで、ちょっと古めで意味のわからん言葉をちょっと見てみますか。
はい。
ブギウギ。
それはあれですか。なんか歌でありましたよね。
ブギウギ。これ意味わかってないでしょ、多分。
ニューヨークのなんかあれ、なんだっけ。美術作品みたいなブギウギっていう。
あ、そういうもの？
東京ブギウギ。
これ意味的には何がこう元ネタなのかがよく分かってないんですけど。
ウギウギ。ダンスの一種。
あ、これダンス？
なんかあれ、ニューヨークかなんかの劇っていうかあれで、の一つの形態なんじゃないですか。
あ、そういうことなんだ。
ポピュラー音楽のリズムの一種、ブギ。
じゃあ、これよく昔の歌についてるイメージがあるけど、そういうレッテル貼られてるのは迷惑なんだね、じゃあ。
うん、
なんか、東京ブギウギとかいう。
ありますね。
歌が出てきましたけど、今。ダンスなんですね。
ブギウギ、そうですね。
でも、日常生活では一切使いませんよね、これ。
まあ、だって、言うところがないからね。
うん。
いや、今日ブギウギしてるわ、
うん、俺。そういうイメージだと思ってたのよ。ダンス。
どういう意味があるんです
か？なんか、そういうので、なんかちょっと気分が、高ぶってる。そういう。
ワクワクみたいな。
そうそう、ワクワク的なイメージだと思ってたんですけど。
ブギウギは、なんかブルースから発生したジャズ音楽の一形式らしいですね。
なるほどね。
やっぱ音楽とかが。
音楽関係。
まあ、じゃあ残しといてもいいのかな。
これはいいんだと思う。
うん。
ブギウギ。ホキドキみたいなね。
まあ、最近最近の曲としては出てきてないだけ。
出てきてないですね。うん。
あれ、でもブギウギ、あれ、もしかしたらモーニング娘。が歌って、とかね、AKB が歌ったらまた再開
です。ああ、なるほどね。あの、K-POP に関しては一切情報まだいただいてないんですが。
ああ、そうです、
ね。よろしくお願いしますね。
はい。
あと、じゃあ二つぐらいにしときますが、
はい、はい、
はい。一つが、セレブ。これどうですか？セレブ。
まあ今ね、うまうまさんからしたら、ぜひ花セレブを欲しいところだと思いますけれども。
花セレブね。
花セレブってなんであれセレブっていう文字が使われてる？
いや、多分あれはなんか高級感を表したいんじゃない？花セレブってすごい柔らかいんだって。うん、ティッシュ的にね。
うん、鼻をどんだけこう噛んでも多分あんま痛くならないんじゃないですか。
なるほど。セレブ、意味的には、名士、有名人、美しくて優雅で知的な女性を意味することが多いということなので、うん、まあもともとは何、セレブリティというのが正しいんですかね。
うん、ただ金持ちであれば知的なのかっていうとそうでもないね。
うん、そうだね。今なんか金持ちっていうイメージが多い、
ね。そうですよね。なんか、知的で美しくっていうのはのけて、ただちょっと金持ってるだけで、
うん、
例えば銀座にいるセレブな女性とかっていうと、うん、別にただお金持っててゴージャスに着飾ってるだけの人でも刺すような感じだけど、
だからまあ、
同時に美しさと 知性を、ね、するとセレブの人って少ないですよ。
これはだから
攻撃したね今。
攻撃的です。
本来の意味と変わってきてんだろうね。その日本のメディアがやっぱり使うときには、セレブイコールなんか叶姉妹みたいな、金持ちで優雅で高級でみたいな、そんなゴージャスなイメージイコールセレブ？
いや、成金でいいだろ。
成金
違う違う。成
金だとね、今有名になった、今ようやく。
あ、そうか。
セレブだと、まあ、ただ単にこう、結婚しただけでセレブになれたりするので、
女性の、ね、そういうね。
そういうことなのかもしれないんです。
セレブ。
本来の意味とかけ離れてる
じゃん。かけ離れて間違って使われてるじゃないですか。
なんだろうな。セレブ風な感じの生活をしてる人？
うん。
が、もう、セレブ風な生活してる人だっていうのは失礼だからセレブになっちゃったんじゃない？
なんかややこしいから使わないでほしいな。
ハリウッドの女性とかをセレブっていうならわかりますよ。その、例えば、
う
ん、
まあそうだね、
綺麗でしかも華やかで、まあ知性も。
うん。
あるでしょうし、みたいな。
ジュリア・ロバーツとかね。
そうですね。うん、ジュリア・ロバーツがまさに、セレブを代表するような、
アンジェリーナ・ジョリー。
女優さんが、と思うんですけど。割とその、銀座とかね、こっちでいうところの、いいところに、ロポンヒルズとか、ああいうところに住んでるような人たちで、来たところでね、セレブかなと思うと、そうでもない気がする。
なんか似たような言葉で白ガネーゼとかさ。ニュアンス的には似てる。
白ガネーゼは何だろうね。白ガネーゼは白ガネに住んでる奥様
だ。まあそうだけど。でもそれも多分セレブの一種でしょ。
まあそうね。一緒。意味合いとしては一緒だね。
なんか冷ややかに見ちゃうよね、そういうの。
はいはいって感じになっちゃう。
うん、自分たちが私たちセレブだしって言ってるかどうかわかんないですよね。うん、
言わないですよね、セレブ
は。言わないでしょうね。割と、そうではない。状況の人たちから、こう、例えばリア充とかも似てるかもしれないですけど、まあ、尊敬だけとも伴わないような、
冷ややかな人、うん、尊敬と皮肉みたいな。
そう、レッテルを貼るみたいな部分もちょっとあるのかもしれない。
ひがみだろうね、要は。
ひがみもあるかもしれない、
うん。うん。その生活ができない人たちからしてのひがみの言葉が、若干、今、セレブっていう言葉だったり、そのリア充っていうような言葉で表されてるのかもしれないですね。
まあ、花セレブは、蚊にしとくか。
蚊にしとこう。
そう、ね。
花セレブはね。
商品。
花セレブとしての利用のみ蚊にしとく。
そうですね。
きつい。
例外を認めるみたいな。
例外認める。
正しい。正しい書きが
ある。つまりまあ、くしゃくしゃだけど、正しい例外を認めるみたいな。
ゴミ箱には残ってる状態です。削除してない状態。
はい、ね、花セレブは蚊ということで、くしゃくしゃとなりました。はい。で、あと一つですが、どの系統がいいですか？
いや、もう井戸端カオスにふさわしい。
僕、最初のジューシーすごい面白いなと思ってたんですけど、ね、それに近いので、なんかあれば。
ジューシーに近い。い
よく使ってる、今もよく使ってるけど、間違ってる。一人歩きしてるみたいな。
なんかあるかな。ちょっと、なかなか難しい注文になってきますが。
もちろんそうじゃなくてもいいですし。
もうね、結構使い果たした感があるんですけど。
おやおや。
まあ、結構じゃあ、うん。ないな。
いや、なんか、それらしいの一つ。
じゃあ、まあ、我々は、 情報系ですが、最後そこでまとめましょう。
お
マルチメディア。
おマルチメディアね。マルチメディアルームね。
マルチメディア感ね。
これ結構間違って使われたりすることが多いっていうか、うん、まあ情報系的なね、IT 的なのの一くくりにして、マルチメディアみたいな使われ方をよくしますけど、
うん、
実際はどういうことなのかと。
はいはい。
意味わかります？
マルチメディア言葉そのままじゃないかなと思ってます。
ひとまとめにした感じですよね。
うん。だからマルチメディアルームっていう言い方は正しいのかっていう。
え？それは君言っちゃダメだよ。あ、でもそうするとヨドバシカメラマルチメディア感は合ってるか、うん。いろんな複数なもの、うん、まあひとまとめにしてる感だから。
一般的には映像、音楽など、
いろいろ情報端末のことを言うんでしょうね。
ひとまとめにする、
うん。
っていうことですよね。
マルチメディアルームはだって、まあでもそうか。
全部揃ってるとは限らんね。
ビデオがあって、ね、パソコンあって、スキャナーあって、プリンターあってみたいな。
まああるっちゃあるのか。
まあまあね。
まあ音楽機材とか足りないでしょうけどね、マルチメディアというからには。
うん。ちょっと、マルチメディアルームのことに関しては、我々の母校の話なので、まあそこは置いといてですね。
はい。
どっちかというとスタジオ的なね、ノリになるんでしょうね、うん、マルチメディアルームとかの。
なんかこう、ぼんやりしてますね、このマルチメディアっていう言葉。
ぼんやりしてます、
ね。なんか古いイメージもちょっと若干最近出てきたんですけど、
うん。
あんまりマルチメディア、マルチメディアって言わなくなったっていうかね。
確かに。
うん。だからこれ使わなきゃ表現できないものがあるのかっていうね、意味で言うと、多分別にない。
ない
でしょ。マルチメディアって言わなきゃいけないものがあるかっていうとないと思うんですよ。うん、
そうするともう IT とかも結構やばくなってきてますよね。
やばいですね。
IT、だいぶやばいですね、IT。クシュクシュの一歩手前。うん、
多分インターネットっていうようなことはなくならないと思うんですけど、
うんうんうん、
マルチメディアっていうこう、なんかぼんやりしすぎて一体何っていう。ところがあるんでね。
まあ、
ね、
マルチメディアが包括してきた意味が昔は少ない端末しか、今めちゃくちゃ増えてってるから、どんどん、なんでしょう、その中に入る要素が、もうね、溢れちゃってきてるから、うん、言葉の使い方としてはね、もっと具体的なものを欲しいですよね。
うん、そうね。
その中でも携帯端末とモバイルだけとか、なっていけばいいんですけど、マルチメディアってのはあまりに大きな意味すぎるんで、使いにくい。
これもじゃあ、クシュクシュかな。
クシュクシュですね。ちょっともう、うん、もう一つ。マルチメディア感っていうのはまあいいですよ。
そうですね。それも特有も使われてるね。はい、マルチメディア感とかは。意味的には正しい。
そこに行けば大体、自分が欲しいものが、そこにあるんで。
はい。
そう
ね。
うん。
ってな感じで、クシュクシュっと。
クシュクシュ。文中で使うときは、クシュクシュって。はい
まあ、そんな感じで、他にもね、プッツンとかね、
プッツンと
か、カチン、カチンみたいなのがそうなって、カチンとくると。
指キタスとかですね。
ああ。
ラブラブとかですね。
ああ、
ね。おっぺげペーとか、いろいろありましたけども。
ペケペー。おっぺげペーとか、懐かしすぎるでしょ、
まあ、そのあたりを、まあ、次回に持ち越したいと思いますが。はい、カタカナ語に限らずいろいろあると思うんで。
そうだね。古い言葉で、もう死語だよっていうのを、どうか話し合うとは面白い。
チョベリバとかね。
あ、そうですね。チョベリバ。ちょっと今回扱うかどうかもやったんですけど、
そうそう、
まあ、
そうなってくると使わねえと。年齢的にも、
うん。
それを聞いてるリスナーの人たちもね、の聞いてる層にもよりますけど。
20代ホイホイになりますけど、大丈夫ですか？
ホイホイ、ホイホイですよ。
まあ結構この番組20代ホイホイな気がするんですけど。
そうね。それはあるかもしれない。
はい。ということで、今、今回取り上げたのが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。14個の言葉を、カタカナ語をですね、仕分けさせていただきました。
はい、
採用というか、必要だと言われたのが、まあ、重視、かっこ笑いですね。
はい、
と、コンプライアンス。ニャララ、アバンギャルド、
はい、
アンニュイ、キャピキャピ、
はい、
ブギュウギということで、はい、採用が1、2、3、4、5、6、7個ですね。半分。はい、
半分。
採用です。であとは、不採用。
振込み箱。
となりました。ということで、まあ、50% は切り捨てられたということで、これから皆さん使わない。
いい感じで仕分けられましたね。
はい。無駄を省いたと。 ということでございます。
いいことです。
はい。ということで、まあ、1時間目前になりましたので、はい、今回の事業仕分けは、
楽しかったですね。
ということで、はい、また次回もね、楽しみにしてください。
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけでね。まあ、アンニュイな感じにな
りましたね。まあ、使うと思ってましたよ。
あでしょ
アンニュイ。
使うと思ってました。一番今日、インパクトあったのはアンニュイですか、
ね、アンニュイだったね。
ちゃんとって。次にアバンギャルドかなって。
いや、さすがアバンギャルドだね。
ちょっと今使いどころがなかったんですけど。
そうですね。
なんかこう、多分うちらのね、駆け上がりラジオっていうのって、割とアンニュイだなってきっと思われるんじゃないかなと思うんですよ。その、カッカしないし、
うん、
割とこう、まったり長い感じで送ってきてるんで、
うん、
ね。だからまあ割と我々のね、あれはアンニュイだって表現してもいいんじゃないかと、思ったりもするんですけども。
うん、まあジューシーでありたいところはありますね。
そうね、ジューシー。
ジューシーな部分も含んでいきたいです
ね。嫌、うん、かな。
まあなんか無理して使おうとするとなんかわけわからない感じ。
アンニュイラジオっていう、
ね。アンニュイラジオ。まあ日本人そういうの好きですからね。そのなんかこう、共通で使えるキーワードって大好きで、すぐ飛びついてすぐ使うっていう傾向にあるんですけども、ね、まああんまり使いすぎないようにね、
はい、
適切なところにね、適材適所みたいな感じで使っていけたらいいかなと、思いますけれども。
はい、
まあ、まあ47回もね、この通り、1時間近くになってしまいましたが。
はい、今日は早く終わるかなと思ってたんですけど。
まあ多分前回よりは、前回結構長いと思いますが、まあ、今回も、まあ、まあ何やかんやでね、今回の時間が必要だよと。
ということですね。
いうのと、まあ先ほどから何度も言ってるように、アンニュイな感じで進めていくのもね、我々が一番こう定着してきた流れでもあるんでね。
そうね。
あれなんですけど。まあたまには、あの NHK の基礎英語みたいなね。
あの感じでね。
シャキッとしててテンションが高くて、こう短い時間にサクッといくっていうのも、
うん。
やってみたら面白いかなとも思ってる、
ね。そうですね。そろそろ一回やってみますか ね。
そういう特別な回があっても面白いかなと。うん、まあそのためには、ね、結構いろいろネタを練り込んで、
そうですね、
今うちはかなりノープランでも進行できちゃう部分があるんですけど。
ノープランでやってるから1時間になっちゃうからね。
そう、アニューになっちゃうんですよ。
何回も言うね。
そう。アバンギャルドにするためには、基礎英語みたいな。こうバッチリ台本を作ってやっていくっていう。
ごめんごめん、話が分かんなくなってきたもん。
なんかめちゃくちゃね。じゃあ、この辺で終わっときますか。
はい。
はい。というわけでね、第47回お送りしましたのは、私、うまうまと、
おねしこと、
ブリンティでした。
はい。それでは次回、第48回をお楽しみに。ごきげんよう。
さようなら。
さようなら。